4月8日、乾物園。良い天気だったと覚えている。親類が大勢来た。呼ばれて母の枕元でお辞儀をさせられ、初めて本当に亡くなったという変なことを見た。弟は父に抱かれていた。垣根の裾に桜の吹き溜まりができている日であった。家中は人だらけになった。遊び場はなくなった。弟は人の手から手に渡っていたし、姉はおばこうに何かやらされていた。私は一人うろうろし、誰かが髪を撫でて、赤い毛ねえと言い、私はきっとした。台所とそれに続く内玄関には、見慣れない棚が釣られて、膳、碗、皿、小鉢が積まれ、美味しそうなものがいっぱいあった。丹波屋の太った主人と若い衆が来ていて、まな板の前から、たった7歳の私に手をついた。なあに、奥様が亡くなったって、ちょっちゃまはいい子だ、と言った。若い衆が、金筒をあげましょうか。いらない、と、玄関に跳ねのけ、みんなが笑った。これだから、丹波屋はこのじょっちゃまが一番ひいきなんだ。親しくない誰彼より、私は丹波屋の方がよかった。兄弟三人は、何度でおばあさんに着物を着替えさせてもらった。黒紋付きといえば体裁はいいが、金金である。袖と裾に、木と紫の菊の花の模様があるが、下等な夏線染め、けばけばしい紫の金金の裾回し、白金金の下に。金金の化け物だ。姉はおとなしく着せられたが、私は、大いに気に入らなかった。方々を引っ張ってみたり、たぐめてみたりしたが、着心地はさらに良くならず、しまいにはじれて泣き出し、一旦着たものを脱いで、振りたくって怒った。おばあさんは弟の着物を着せていたが、呆れたらしく、一度しか言わないから、よくお聞き、と言った。ピリッとした。せっかくお父さんが揃えてくださったものを、嫌なら嫌でいいから、我を張り通すなら立派におやり。親のお葬式に子供はぜひ行かなくちゃならないんだから、裸で行けるものなら行っといで。並行した。二度の手間をかけて着せてもらった着物はぐざぐざだった。帯は緩すぎて、体は中で自由にねじることができた。固く締めるとひょうたんばらになって、体のために良くないのだとおばあさんが言うから、気持ちが悪いなどとは言えなかった。おかんへ釘を打った。私は一生懸命にコツコツと力を入れて叩いた。父は、もうよしよしと言った。玄関の畳の上からわらぞうりを履かされた。気に入らないものばかりだ。姉と二人、そこの叩きのところで待つように言われた。まもなく赤い坊さんを先頭にして、いろいろな坊主が続いて出て行った。父が出てきた。滑りの悪いわらぞうりは白足袋に絡んで裏返しにひっくり返り、誰かがはっと身を伏せて買い添えした。その時、私は邪険に肩を小遣れ、コールを渡され、落とすんじゃないのよ、と険しく言いつけられた。父が降りてきて、姉と私の背に手を置いて、 まっすぐ向いてシャンとして歩くんだよ、と言った。一緒に行ってくれるのかと思ったら、一人でずんずん行ってしまった。編み傘を持っていたようにも思う。敷石の両側には花がずっと並んでいた。車は何台も続いていたし、編み傘勝ち立ちの人もいた。行列はのろのろと土手へ向かって進み始め、乞食が声を上げて寄った。車にはホロをかけず、川風は冷たかった。お寺にはもっと大勢の人が広間に集まっていた。出された菓子にも手を触れず、私は不機嫌でいた。色の白い小太りの女の人が来て、父に挨拶をした。一束につかねて黒い光害のようなもので止め、眉の反り跡が太く青かった。一人かしこまっている私を見て、懐かしそうに、あやこさんと言った。綺麗な人だった。水晶の数珠も綺麗だった。帯の間から紫の多頭を出し、開けると片側に鏡がついている。櫛を出して髪をすいてくれ、櫛のあたりは柔らかかった。これじゃ帯があんまりだらしないから、あっちで直してあげましょう。ついたての影で襟元は固く合わされ、胸高にシャンと締められた帯は心よかった。いつまでもこの人のそばにいたかったが、いつの間にか離れてしまった。一度も会ったことのない人だった。ぽってりと豊かな胸や膝の優しさが母に似ていた。その後、お寺へはたびたび連れて行かれる運命になっていたが、再びこの人を見ない。忘れがたい現像を抱いて、人に言うこともせず、23歳。弟の葬式の時に、父に、あれは誰ですかと聞いた。父は怪訝な顔をして、誰だかわからないと答えた。確かにお父さんは、おこいさんと呼んで話していたというと、一層腑に落ちない顔を向けて真面目に考えていたが、2、3日して、お前がそれほどにも子供心に身に染みた人だから、どうかして思い出してやりたくて、あれこれ思い続けたが、まるきり記憶がない。俺が猛録したのかもしれないから、おのぶちゃんやおばこうに聞いてごらん、と気の毒げに断りを言った。こんなにこと細かに覚えている私だのに、あの時あんなに気休げに話していた父だのに。じわじわと心が引き締まった。気が済まなくなってわざわざおのぶおばさんもおひさおばさんも訪ねたが、二人ともびっくりした顔つきでぼんやり、わからないと口を揃えた。母の葬式を知る誰に聞いても知らなかった。私は穏やかでない気持ちになった。人の世には夢があるものさ。笑って済ましちまえ。そういう妙なことは決して追うもんじゃないよ、と、父は私を哀れがった。そして、お前はなあ、と言いさし、私は後の言葉に身構えたが、まあ、もういいと言いなされてしまった。障子の山を見つめている父の顔は、淵のようであった。後に私は、お前はなあの後の句を、いささか読めたように思っている。